川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、ここね、千代田区一番町でしょ、
はい、
毎回、まあ、こう収録のために来るじゃないですか。まあ、今住んでるところもね、あのタワーマンションのね、いいところに住んでるとは思うんですけど、やっぱりお客さんが、最近うちの会社に、ね、来たお客さんがみんな言うのはね、いい場所ですねと、ね、家賃高いんじゃないですかって、そんなことないんですけどって言いながら、周辺の物件の家賃とかものすごく高かったり、住宅地でもあり仕事してる人もいたりっていうことで、僕はとにかくこの環境は大好きで、どっかと比べるわけじゃないんだけど、飲み屋街がいっぱいあるようなところとかだとなんかいまいちテンションが上がらないんだけど、ここはすごくいいよねと。
落ち着き
ですね。落ち着く、落ち着くんだけど、あれだよね、夕方の5時になると
放送があ
るよね、あれで、その放送が聞き取れないよね。ピンポンパンポンって、あの
お知らせの音が、
お知らせの、何かのお知らせを毎日している。でも窓開けてちゃんと真剣に聞き取ろうと思わない限り聞き取れないのか、この場所はちょうどそのスピーカーから微妙に遠いのか分かんないけど、でも今日改めて気づいたことがあるね。日本語バージョンじゃなくて、その後に英語バージョンがあるんだね。ということはですよ、どれだけやっぱ外国人の人が増えたかと。このあたりはね、白人さんがもともとそれなりに多いんだけど、あのいわゆる最近ほらスーツケース持ってガラガラしてる人よりも住んでる人が多いね。でどんどんそういう感じになってきてるし、やっぱりすごいなと思いながら、やっぱいいよねこの辺りね、静かだし ね、
うん、
と
思ってるんで、過ごしやすいですよね。
過ごしやすい。気候の話はね、まあ、暑いかどうかとか寒いかどうかって話は置いといて、まあ東心はもう寒くはないよね、東京の東心はね、冬でもだけど暑いねっていう感じになってくるので、今日のテーマいきましょうか。
はい、今回は今年の夏も猛暑に、日本の暑さと海外の暑さはどう違う、気温湿度梅雨はというテーマです。
はい、これちょうど梅雨のタイミングで、まだ梅雨明け多分してないんだろうなと思いますけど、今もう、まあ、梅雨という感じですよね。
そうですね、
うん、で沖縄は梅雨明けをしましたねっていう話になってて、でちょうど今梅雨前線が、ちょうどあの本州にかかり始めたところで、これが停滞してって言っても、今年の梅雨の状況を見てると、気象予報士の話を聞くと、いきなり大雨の災害級の雨がいきなり梅雨の走りから出ますと。普通梅雨末期、梅雨の終わり頃に停滞前線、その普通どういうメカニズムで梅雨が明けていくかというと、太平洋高気圧、夏の、 あの暑さをとジメジメ感を持った太平洋高気圧のがガーッと北からのオホーツク海の高気圧を押し合って、で、その間に前線ができて、そこが停滞するんだよね。でそれは何でかというと、拮抗してるわけよ。夏の方がまだほら太陽の力の、その地球の地軸の関係で太陽の力がまだ太平洋高気圧にそこまでの力がないので、オホーツクから来るような高気圧との間に挟まれたところに前線ができて、それが拮抗しない、まだ4月5月ぐらいは北の方からのところが強い、それが今度南の方からの高気圧が強くなる、でそれは湿って暑くなる、日本の場合ね。で沖縄はちょっとずれてるので、5月ぐらいに大体梅雨入って、いつも6月かぐらいに開けるんだけど、いきなりそういうその今年梅雨末期みたいな状況が起きてるっていうことをもしかして考えるとですね、どういうことが起きるかというと、これちょっと私の勝手な予測ですよ、
はい、
梅雨明け早いかもしれない。南がガーッと勝って、そうすると、まあ、6月末に梅雨が明けるってあんまないのかもしれないけど、いやもう7月の頭になればもういきなり暑くなるとですね、で7、8、9だけ3ヶ月間が恐ろしく暑くなるかもしれない。でそれはね、十分あり得るんですよ。で夏至って冬至は知ってる？
12月ですよね。
12月でしょ、はい、ということは冬至が12月だったら、その反対の6ヶ月12ヶ月あんだからさ、6ヶ月ずれるじゃん。ということは6月なわけよ、
はい、
で6月の20日から20何日の間の20何日かの何日、22日あたりかな、がだいたい夏至なんですよ。それが一番太陽が、日本でいうところの太陽が一番高くて、本来であればそこが日差しが一番強いんですよ。だけどそれを梅雨があるから遮ってくれてるから、これいきなりもう6月の頭に梅雨が明けましたって言うと、6、7、8、9全部暑いよ多分。そういうでもね、年が来るんじゃないかなっていう気もしてて。
そうですよね、
うん、でじとじとしたのがずっと続くかっていうと、大雨がバーッと降って、で災害級のものを、ただ日本列島もさ、こう梅雨がなかったらどうなるかっていうと、水不足になるわけですよ、うん、これはこれで
怖いですよね。
怖い。 まあそうね、雪解け水とかさ、富士山のところなんかは多分雪解け水とかあるからそれなりに地下水いっぱい出てくるだろうけど、日本、例えば関東だったらやっぱり降るべきところはどこかというとダムのところで降ってくれなきゃいけないわけですよ。ということは基本的に台風が来ると全て水不足は解消するんだけど、そうじゃないと夏の間水不足ってなって、梅雨の間にそれなりに降ってくれると多分そのまたダムの水位がそれなりに保たれて夏を迎えるとまた問題ないと。多分ちょっと米不足と話違うんだけど、米不足だって急に起きたんだあれね。
そうですよね、
うん、今までは米が多かった、それが急に不足した。でそうなったらでも売るものがないからかき集める、値段が高くなる、これがあの卸問屋の言ってる話なわけよ、理屈なわけ。そんな経験したことない。だからまあその今までの減反政策がどうだったのかって話は置いといて、多分異常気象がね原因なんじゃないの。だって昔北海道で米なんか作ってなかったけど、今はもう北海道の米が、ね、一番良かったりもするというか、だんだん暑くなりすぎると米も作るのも大変だし、多分その米が取れない原因もそういう暑さとかいろんな問題とか、もちろんあと後継者不足で、あとそれがそこら辺が自動化もなかなかできない、やっぱりいろんな問題というのは一気に出るじゃない。でこれ例えば日本の夏の暑さっていうのも、ここそうね、うちの22歳の学生インターン君にね、いつかあなたたちはいつから暑いと思ってますか、夏はっていう話したら、10年前とは違うというわけ。彼らもう僕らの感覚で言うと30年前と違うな。自分が学生の時が、だから僕らで言うと、僕で言うと大体もう50年前ぐらいの話ですよ。中学生だって自分が運動部で頑張ってた時は30度超える日なんかほとんどなかった。たまに32度ぐらい行くと、まあ暑いなって言いながらでも水飲んじゃいけないっていう風にしてやってたわけ。
スパルタですね。
まあそれは世の中がねそんな感じだったわけよ。でもちろん休憩して薄めたカルピスを飲むんですよ、氷入れて。それがもうたまらなく美味しくて、頑張った記憶あるけど、もう30度なんて普通に超えるじゃない。去年だって真夏日が90日ぐらいあったというふうに聞いてるんで、それを思うと、まあ一つは35度までいきますか、40度までいきますかみたいな話があって、でただやっぱり日本の暑さと海外の暑さ何が違うというと、僕去年ね7月にドイツにいたんですよ。2、3週間かな。快適。日本30度を完全に超えてる。向こうは20度を下回ってたり。だって基本的に冷房がない。ない。古い建物とか普通のアパートとかには冷房がついてない。で、扇風機はでもないと暑くなってきてるんで、扇風機入れたけど扇風機開けなかったもんね、結局。
使わなくても大丈夫だったんですね。使わなくて。
で、その時に気づいたのは、夏ドイツもあるな。日本にいなくてもっていう気持ちもあったり、もちろん南半球に行けば、季節が逆になるからそれもありなんだけど、まあ暖かい冬には行くっていう、寒くなるところに行くとさ、それはそれでまた辛いものがあるから、ずっと冬から冬へ行ってもしょうがないから、まあ、そういう意味ではっていうのと、あと何年か前にフランスのパリに仕事で行った時に、その日に限って42度っていうね、フランスのパリが何年ぶりか、もう何十年ぶりか分かんないんだけど、すごい暑い日があったわけですよ、はい、その日に僕ら入ったんですよ。暑かったんだけど、でもちろん冷房がなくて、で石造りの建物って熱を放出してくれないから、夜クソ暑くてたまんなかったんだけど、
はい、
でもね、まあ何日かで収まっても、その3日後ぐらいには25度以下になってたんで、全然たまたまだったんだけど、湿気が違う、そもそも。で湿度がどのくらい、不快指数とかあるじゃないですか。で湿度と今熱中症対策の基準っていうのは、気温と湿度が足されてどのくらいになるかっていうので、なんか計算されてて、やっぱりさ、日本の5月って暑い日もあったけど、30度の日もあったじゃん今年。だけど湿度がその日 40% いかないとか、30何%だったら快適だったわけですよ。
そうですよね、カラッとしてましたよね。
でアメリカとかヨーロッパとか行くと50度いかない、 50% いかないですよ。朝方は行くよ、だけど昼間のその日を浴びてる時は全然いかない。だからその代わり日差しが強く感じるわけ。だからその湿度がないからかもしれないけど、で仮に体感温度ってあるじゃない、35度、同じ35度でも、例えばアメリカの、真ん中辺のところの暑さっていう暑さ、例えばどこだ、アリゾナとかの暑さ、それが35度だとするじゃない、で日本の35度だとするじゃない、でその湿度の差が、こっちが片や 40% 以下で、こっちが 70% ぐらいになったりするじゃん、もっとあるかな。そうするとプラス7度ぐらい違うんですよ実は。あれってもうスマホの体感温度っていうのが出てきて、でいろんな都市のやつが全部出てきて、それ見てわかるんだけど、えってことは42度と一緒ってことになるわけよ。で向こうの40度の方が確かに暑いんだけど、まあ楽は楽だけど、汗がね自由に出ないっていうかさ、 まあ、なんで汗が出ないと出ないでまた熱中症になったりして、僕なんか汗っかきだから汗をかいて調整してるのに急に乾燥してると汗が出ない、でも暑い、これはこれでちょっと辛いから、アジアに戻って日本に戻ってくるとこの湿気もそれなりにやっぱりそれで育ってるから湿気がないとそれはそれ辛いのかなと思いながら実は過ごしてたりするので、このなんだろう、気温と温度、気温と湿度の関係で全然違うし、でまあもともとその分なんだろうな、うん、昔はそんなに暑くなかったっていう前提で文明が住めるところっていうのが赤道あたりはそうは言っても暑かったから、そんなに人がガンガン住めるわけでもない、東南アジアなんかは暑いわけですよ昔から、30何度は普通当たり前、そうすると歩かない、男の人は働かないとかね、割とあったけど、ちょうど快適な温度 の日本なんかもそういうかか温度帯だったのがもう熱帯化してるというかさ、そうなってくると本当に大変かな。で人はさ、どんどん文明が発達すると寒いところにも住めるようになる、それは暖房をなんとかする、で暑いところも住めるようになる、でこれは冷房をなんとかする、町全体にそういう何かヒートアイランド現象を抑えるような仕組みがある、ちょっとドバイとかの町僕はまだ行ってないんで分かんないんですけど、50度になるわけ、夏になると。さすがに暑いって言いながら人は生活してるからすごいところまで住んでるよね。で仮片やマイナス20度ぐらいのところに住んでる人もいて、人間すごいなと思いながら、日本は暑い暑い暑い暑いと言いながらも、まあまだまだその上には上がいるんですよね。だけどどうなんだろうね、やっぱりそのそうだな、ヨーロッパもいいんだけど冬がね暗いんですよね、晴れないんですよ冬は。まあまあ日本もだから日本海側は冬ね晴れなかったり雪も降ったりするんだけど、だからいろんな気候っていうのはいろいろあるし、人間のその考え方もいろいろ変えるものもあるんだろうなと思うんだけど、海外行ったりいろんなところで仕事したりしてたりすると、そんな話も起きたり、例えばアメリカ、じゃあ8月みんな暖かくて、例えば8月だったら夏休みで、そうは言っても人が移動するかというと、フロリダに行くとするじゃない、フロリダは8月は全然ホテルも安いし人あんまり来ないんですよ。なんでかというとハリケーンが来る時だから危ないんですよ逆に。前知らなくて行ったんですよ8月にお客さん連れて、だからなんで来たんだって言われた、むちゃむちゃ安かったからホテルとかも。で12月とか高いんですよやっぱり、逆に沖縄もそんな感じなんだけどね、実は。まあ、沖縄はまだ夏も高いんだろうけど、12月とか1月とか結構沖縄ホテル高いんですよものすごく。って思うとやっぱりそういうものも知らないで行くとそういう感覚にはなかなかならないよねと思ってみたり、なかなかね実際に自分の中で僕はもう暑いのは苦手なんで、まあでも湿気がある程度抑えられてればいいかなと。だから僕はだからサウナには入らないんだけど、なんでわざわざ汗かきに入んなきゃいけないんだってもうでもサウナ大好きな人は大好きじゃんって思うと、私はもう普段から毎日サウナみたいな感じだよと思いながら、
代謝がいいんですね。
そう、代謝がいい、歩いて通ったりもね、もう真夏はちょっとしんどいけど、まあねそうやってやってるのでなかなか面白いんだけど、こういう世界の仕事をしながらただただ何気温何度何度ってチェックするだけじゃなくて実際に行ってみたりするとそれはそれで面白いよね。着るものをどうやって選ぼうとかさ、いろいろあるじゃないですか。
確かにそうですね。
だからまたそんな話もできたらなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。